コリント信徒への手紙の2、12章の7節から10節。またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることがないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえに私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。以上です。私たちは試練が与えられたり、苦しいことが与えられたりすると、どうなるかというと、多分その試練しか見えなくなってしまうんじゃないかなと思います。周りに助けてくれる人がいたりですね、またいろいろ助言をしてくれる人もいるんですけど、そういうことには目も向かずですね、その出来事、その試練ばっかり見つめている。それだとそこばっかり見つめていくので、やっぱり抜け出せになるんじゃないかなというふうに思います。そういう試練の中にあってどう生きていけばいいか、ヘレン・ケラーという人はですね、苦しみの扉が一つ閉まると新しい幸せの扉が一つ開くというふうに教えています。苦しみの扉ばっかり人間は見てるけども、でももうすでに新しい幸せの扉は開いているのだ、そこに人は気づこうとしない。それがヘレン・ケラーがですね、言ったことです。ヘレン・ケラーというのはですね、たくさんのですね、障害を持ちながらですね、人生を切り開いていった人です。ヘレン・ケラーが言うにはですね、幸せの扉を開けるためには苦しみを受け入れるですね、そしてそこだけ見つけずに、またですね、もう幸せの扉は開いている、そこへとですね、一歩ですね、進めばですね、神様の祝福や神様の幸せはですね、必ずそこにある、いつも神は扉を開けて待っていてくださる、そういうふうに言っていたのです。でパウロの生涯というのは誇ってもいいものだと思います。今のキリスト教をですね、これだけ広めたのはパウロですし、キリスト教のですね、基本というかですね、信仰の真髄っていうのをですね、確立したのもパウロです。弟子たちではありません。現在のキリスト教があるのもパウロの宣教力があったからあったですね。しかしパウロには思い上がることがないようにと、一つの棘が神様から与えられたとパウロは言っているのです。傲慢にならないように、謙遜になるようにですね。でそれが具体的に何であったかわからないのです。聖書には何も書いてありません。しかしそのトゲのゆえにですね、いつも神様と向かい合うことができると、またそしてそのトゲゆえにですね、試練や苦しみの一つ一つをですね、乗り越えていけるための強さとかですね、弱さが本当に強いのだということに気がつかされたというふうに今日は言います。それをマイナスに捉えず、神様との出会いのチャンスだと考えているところが多分信仰だというふうに思います。いろいろな苦しい状況の中にあって、困難な状況にあって、試練の中の状況にあってもですね、それは神様と出会うためのチャンスなのだとして受け止めて、で神様が教えておられることを聞こうという、その姿勢が信仰だというふうに思うのです。でパウロの使徒言行録の旅をですね、したことがあります。若かったんですよね。いろいろ聖書の旅をしたいと思ってですね、イエス様のですね、イスラエル行ったりですね、あと行ってないのは旧約聖書の旅でですね、あとモーセがですね、行ったシナイ山まで登って、ネボ山に行って、もう終わりって言って終わるのが最後の旅なんですが、このパウロの旅っていうのがですね、トルコ、シリアとかあの辺から始まってですね、最後はですね、ギリシャですね、ローマですね、に行くと。その旅をですね、2回にわたってしたことがありますですね。で、なんでパウロはこれだけの距離をですね、歩いていったんでしょう。ものすごい距離なんですよね。ですから私たちも、歩きはできませんけど、バスでですね、陸地を移動しながら、そのパウロの旅をしようという計画を立てて、とっても無謀でございましたですね。 当にタルソから始めてですね、エフェソまでですね、バスをですね、の旅を、しかも2泊3日ですね、カパドキアに泊まったりですね、コンヤに泊まったりですね。で、何が無謀だったかっていうと、延々バスに乗ってるだけなんですよ。まあ、そりゃそうですよね。まあ、そうしないと着かないんですよ。そう、ずっと朝からですね、夜のホテルに着くまでバスに乗りっぱなしですね。で、その中でいろいろ解説をしてくれるんですけど、これだけの距離をパウロがですね、歩いて伝道して、しかも3回も行ってるってことに非常にですね、感銘を受けました。なんでパウロをですね、これだけですね、もう駆り立てるものがあったんだろう。しかもそれからローマまで行きますからですね、何がパウロにとってですね、エネルギーになったのか。一生懸命聖書を読んでたんですね。きっとですね、ステファノの殺害っていうですね、ことだろうなと思って、僕はその旅をしながらそう思ったんです。まあ、ステファノというですね、最初にですね、殉教した聖人がいますですね。そのステファノが殺される時にパウロはそこにですね、いたんですよね。で、みんな石投げつけるけど、石投げなかったんですね。洋服の番をしていたんですね。まあ、聖書にはそう書いてあります。ここだろうなと思うんですよね。自分も石を投げてたらですね、また違う展開があったと思うんですけど、人に石を投げさせといて、自分はその洋服のこうですね、傍らにいて番をして、そしてそれを眺めているだけのパウロ、何もしなかったんですね。まあ、そこからですね、まあ、ステファノの姿を見ると、人をあざけることもなくですね、ただお祈りしながら殉教していったそのステファノの姿、その輝き、そこにですね、パウロはなんかですね、イエス・キリストの信仰の原点っていうのを見たんじゃないかな。あの時ステファノのですね、殉教の時に自分はその横にいた。それがですね、きっとトゲっていうことになって、ずっとですね、パウロを苦しめていた。でもそれゆえに世界宣教に行ったんじゃないかなというふうに思ったりもしてます。神様の前で完全であることは素晴らしいことです。しかし完全な人間なのはいないということです。あのパウロでさえ思い上がることがないようにとトゲが与えられたと言ってるんです。そのトゲをですね、私たちはどこにですね、持っているか、どこに気づいているか、そのトゲに向かい合っているんだろうか。向かい合ってないから傲慢になったりですね、するんだろうなと思います。私たちに与えたトゲとは一体何だろうか。それをですね、許し共にいてくださるイエスのことを考えながら、今日一日トゲは何かなと思いながら生活していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人には本当にトゲになるもの、いや、私たちが傲慢にならないために与えたものがあります。しかしそれに気づこうとしません。どうか私たち一人一人がイエス様から与える信仰によって、私たちに与えられている傲慢にならないようにと与えられたトゲが何であるかを私たちが知ることができるように導いてください。そして従順に謙遜にあなたに従うことを得させてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者求道者、牧師母子の家族と共にいてください。また博多教会に集う一人一人をどうか祝福してください。共にルーテル教会として宣教する技をどうか守ってください。また今日はルーテル学院の90周年の記念式典が行われようとしております。あなたがこの学校に与えられたこの90年を心から感謝いたします。どうかこれから未来に向かっていくこの生徒たち、また教職員の一人一人に今日聖霊の豊かな祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。